さあ、はい、そして、まず我々が今ここ来ましたのは、ここはどういった場所になるんでしょうか。はい、
ここ北稲田学校の、まあ、サービスセンターがあるところなんですけども、はい、まあ、その近くにバーベキュー場とオートキャンプ場がありまして、はい、今我々まさにあのバーベキュー場とあの炊事場にいるような方場所ですね。
これ炊事場のところになるんですね。結構数が多いですね。なんかそれぞれがなんか分かれてるような感じと言いますか、はい、
そうですね。バーベキュー場も一応6カ所6テーブル分ありまして、はい、まあ、ちょっと今コロナウイルスの関係で1カ所だけ、まあ、1組様だけってご案内してるんですけども、徐々にですねやっぱり市の意向としても入れたいので、はい、夏までには3つか4つぐらいに増やせたらなという意向がちょっとあったりしますね。
バーベキューはそれは日帰りと言いますか、本当にあのデイキャンみたいな感じで使うことが可能だと。
そうですね、10時からまあ夕方4時半までの日中ですね、はいはい、ご利用できます。一応1択あたりまあ6名様で数えてまあ2000円になりますね。は
い、え、2000円
2000円です
だけですか。
2000円で、はい、1択分使います。
で、あとは食材とそれから、はい、まあ焚き火台とかバーベキューのそういうものをコンロとかを自分たちで持ち込めばいい、はい、
そうですね。まあ、一応レンタル品もありますので、はい、まあ、バーベキュー材、バーベキュー台とか炭とかがセットの、はい、まあ、2000円のセットとかあったりとか鍋のセットとかそういったものはありますね。で、食材も前は出してたんですけど、やはりちょっとコロナウイルスの関係でちょっと今控えているような形ですね。はい、
さあ、そしてその先の方に行きますと、もう本当にあのオートキャンプエリアというような感じになっているわけですね。
そうですね、6サイト分ありまして、はい、こんな感じで、まあ、森のへりのところにあるようなちょっと開けたスペースですね。はい、これ6カ所ありますね。
そして、はい、そのオートキャンプのところからちょっと遠くに見えているのが
北稲田学校になりますね。あ、はい、もう目の前にありますのでね、本当に、はいはい、特に本当に朝方なんか気持ちいいですね。
これはもうここに泊まって本当にこう湖のあたりを散策するっていうところで行くと、小さなお子さんとかって楽しそうですよね。
そうですね、特にこの北稲田湖とオートキャンプ場の間も広い芝生のスペースがありますので、はい、結構ピクニックなんかとかでも着きやすいですし、
これまっすぐ降りてって大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。はい、ちなみに結構鹿も来ているようで、あちこちに鹿が来ているような跡があったりします。もともとこの北稲田湖自体もあの、まあ、ちょっと昔どうだったか詳しくわからないんですけど、一応300年前から、はいはい、ここが あるということはあの証明されてますので、まあ、そこから徐々にですね、あの周回路を作ったりとかしてこう使いやすいような、はい、湖になっておりますね。
これ北稲田湖、そして南稲田湖って人造湖なんですよね。
そうですね、もともとでいうとこの、まあ、北稲田湖が最初にあって、で、まあ、ここの湖の水を使って、まあ、下で暮らしている方々が、まあ、農業用水ですか、灌漑用水で使ってた歴史があります。で、その後ですね、まあ、電力会社がちょっと一応ここで、まあ、水力発電をするということで、まあ、言ってしまったらちょっと独占してしまった時期があるんですね。で、やはりこう農業用水として使ってた地元の人が困ったので、ちょっとあの抗議をしたところ、それで勝負池が一応その時作られたとなってます。はい、で、勝負池の水だと実はちょっと足りない農業としてはちょっともう少し水が欲しいということで、まあ、その次に作られたのが、まあ、南稲田湖になりますね。はい、南稲田湖はほとんど手掘りで作られたと言われる場所になりますので、
そうなんですか。
地元の人たちが本当にこう、まあ、班ごとといいますかね、家族ごとで大体これがもうノルマですよみたいな形で家族単位でこう頑張ってた時期が本当にあるみたいですね。戦前戦後の話ですね。はい、
ちなみにこの北稲田湖のオートキャンプなんでしょう。
オートキャンプ場は一区画、いや、大体6名様以下ぐらいで3600円になりますね。は
い、またそれも安いですよね。はい、
そうですね、オートキャンプ場だと他のところ行くと5000円とか普通ですもんね。はいはい、かなり格安ですね。で、水道とかもやっぱ使えますし、まあ、電気も一応使えますよね、少しですが。
まあ、本当にその中でも今日は特に平日の取材なので、はいはい、家にも静かでもいいですし、まあ、6サイトしかない、はい、ある意味では6サイトしかないというところがまたいいのかもしれませんね。
そうですね、多くない分ですね、下手に賑やかになりすぎないのがありますので、 まあ、あとは本当にこう好きな人なんかあのロックサイトも結構早めの段階で予約して貸し切っちゃって お好きなように過ごされてるあの方々もいらっしゃいますので、少ない分っていうのは少しそういった意味で利点があったりしますね。
はい、ここで、はい、一室よ。
さあ我々は南稲賀湖にやってまいりました。目の前にはですね、南稲賀湖がもう本当にドーン広がっておりますが、はい、そしてそのど真ん中に、何やら白いおとりさんがいらっしゃいますが、
はい、あの子はあのコブハクチョウと言われる白鳥ですね。
でもまたそれも新緑に生えて優雅でね、ありますし、そして鯉ですか。
鯉もいますね、はい
水きれいですよね。
そうですね、結構やっぱり標高が高い分でして水も冷たいので、あんまりこうなんて言いますかね、あの生き物だったりとかがそんなにまあ気はするんですけど多くはない分ですね、ちょっと透き通りやすくなりますね、はい、
ここはカヌーの、まあ、イベントなんかがあったりもするということですね。
そうですね、はい、はい、もう真ん中からぐるっともう、木の下をくぐっていくようなルートとかももう好きに過ごされているようなイベントがあったりしますね、はい
はい、ここで見れる鳥の声はいろいろしておりますが、
そうですね、今後ろでツピツピツピって鳴いてるのはあのシジュウカラっていう鳥ですね。ポピリピポピリピポピリって鳴いてるあの鳥がキビタキっていうスズメダイの大きさの綺麗な鳥ですね。東南アジアとかから渡ってくるので本当に遠いところから来る鳥ですね。今ちょうど本当に新緑でもう葉っぱが伸びきった、もう薄赤色がすごい広がっているのでね、今本当に気持ちいい時期ですね。あ、ちなみにオタマジャクシも実は今たくさんいるんですよ。
あ、いる、ちっちゃいのが
ちょっと見えにくいんですけど、黒い、
すごいますね、
黒い塊がいっぱいあちこちあるんですけど、あのアズマヒキガエルっていうあの本当にでかいヒキガエルですね、はい、はい、あのそれがですね結構3月終わりか、まあ、4月上旬ぐらいですごい卵を産むんですけども、もうそれが今オタマジャクシになってたくさんいる時期ですね。なので、まあ、6月7月入るか入らないかぐらいにはもう上陸して、はい、ちっちゃい本当に7ミリぐらいのカエルがあちこちにいたりしますね
、はい、さあそんな南稲賀湖から下の方に向かいますと、はい、しっかり何やら遊歩道系がありますね。
そうですね、一応下にはですね勝負池という池がありまして、はい、一つ東屋とかもあってですね、まあ、はい、地元の人を中心にちょっと憩いの場みたいな形で過ごせるスペースがありますね。
さあその道を歩いていくわけですが、はい、まあ南は稲賀湖から下るっていう感じになるわけですよね。
そうですね、もう、まあ、隣にありますね、もうすぐ見える形で、はい、階段もそんなに長くなく降りていけば見えていきますね、はい、あ、ちょうど柿ツバタがすごいたくさん咲いてますね。
あー、はい、紫の綺麗な柿ツバタが、
はい、結構ここであの俳句とかをちょっと作ってる方もいらっしゃいますね、たまに。
なるほど、はい、自然をめでながら俳句一句、
はい
はい、お子さん連れで本当にのんびりなさるっていうのもありかもしれませんね。そうですね、ご家族で、
はい、シート広げてゆっくりが結構ここら辺だとこの勝負池の隣の広場だと混み合うことがほぼほぼないのでゆったり過ごせますね。
あのすいません、地元の方でいらっしゃいますか。
海市から来ました。
海市、はい、この辺りの池とかって雰囲気いかがですか。
まあそうですね、何十年前かな来たことあるんですよ、はい、20年前かな、
はい、
で久々に今日来たんですけどね、
はい、
白鳥がいたりしてね、結構いいですよね。
やっぱりのんびりするにはいいですか。
そうですね、私山菜採りが好きでね、たまに来るんですけどね、道路走りながらあれば取る
やっぱりこう南稲賀湖今からもう一周くらいされる感じですか今日は。
そうですね、
分かりました、ありがとうございます、ね、さあそれではですね、ここから展望台の方に向かいたいと思います、はい、展望台このグリーンロッジ系のところからだとどれぐらいかかるんでしょうか、はい、
もうすぐ隣の階段登ってすぐなので、まあ、2、3分あればすぐ着きますね、はい、
全体的に本当にこう ベースに例えばオートキャンプ場とかで泊まりながらも、はい、いろんなところを回ったり、南長湖を回ったりだとか、はいはい、勝負池回ったりとか展望台回ったり、そんなに時間を要するっていうことではないですよね、
そうですね、もし全部ぐるっと回っても、はい、まあ普通に歩くだけだったら1時間かからないぐらいですね、ゆっくり散策しても1時間半とか2時間かからないぐらいでできちゃうかなと思いますね。今もうこれはこの展望台向かっている階段の隣がもうテントサイトになりますので、はい、
ここが一泊一
人だったら500円でも本当に静かな森を独占できるような形で、
さあそして登り切った、階段を登り切ったところにもうすでにドーンと広がってきています、はい、壮大な景色が
近くに来ると聞くんだけども、子供たちなんかわーって走っていきます
ね。そうですね。いやー開けてますね。
もう本当にここまで綺麗に見えるところってやっぱ探してもそんなにないのでね。
はい、
はい、あのかなりおすすめですね。で夜景もとても綺麗ですし、今見えてる景色もですね、運が良ければですね、あの雲海ができることもありまして、
お、
まあ、あの下から見ると曇り空だからもうむしろ、ね、来たくないっていう感じになるんですけど、はい、来ていただくとたまに本当に街中が全部雲に覆われて山の高いところしか見えないような雲海が広がることもありますね。
これ現在今見えてる、まあ、はい、場所っていうのはどういったところになるんでしょうか。はい、
そうですね、一応あの目の前に大きな川といいますかね、
はいはい、流れてますね、
はい、あそこから手前側が一応南アルプス市になりますね。
南アルプス市、はい、そしてその奥側
は海市とか昭和町とか中央市とかがもう見え始めて、一番遠くだとどこですかね、笛吹の方までは全然見えますね。もうかなり広い範囲は見えてますね、はい、
そしてこの展望台の一番左端の方に行きますと右側に富士山が見えますよね。
そうですね、
甲府盆地を一望できるわけですね、
はい、ちなみに南アルプスユネスコエコパークは一応南アルプス市全域が含まれてますので、うん、あの奥の大きな川釜無川って川なんですけども、はい、そこから手前側から、まあ、ここも含めて全部ユネスコエコパークになってますね。
これだけの地域が全てエコパークっていうのに指定されてるっていうのもまたね、感慨深いものがありますよね。そうです
ね、ユネスコエコパーク自体があの人と自然との共生ができている地域、しかもそれがあの、まあ、ユネスコに認められて一応世界のモデルになっている地域っていうのが少しありま、テーマとかありますので、はい、あの今見えている街中の方はあの、まあ、自然のものを利用して利活用しながら暮らしている人たちの地域で、我々がいるところがちょっとその自然とかを学べる場所になる地域で、まあ、北アルプスとかだと、まあ、よりあの自然とかを守っていきたいような固有な生き物だったりとかそういったものが残っている地域なので、まあ、守っていく地域みたいな3つの地域に分かれたりしますね、
はい、この後なんかここでこんなことはやってみたいななんていうことはおありだったりします。
今ちょっとあの業務委託という形であるんですけども、将来的にあの、まあ、指定管理者制度で多分市から指定管理を受けると思うんですけども、あの、まあ、普段はあんまりこうなんていうんですか、イベントとかで、まあ、年40回自然教室やってますけども、あの、まあ、それ以外で森を利用することってあんまりないんですね。団体さんとか来た時はあの使ったりするんですけど、ただまああの普段のちょっとした本当自然散策のガイドウォークですとか、本当に湖を使った生き物探しですとか、まあ、本当に湖の中に入るような、まあ、ゆくゆくはカヌーとかボートとかそういったものも含めてもっと体験できるものが増やしていけたらなとは思ってはいますけどね。
今日はいろいろなお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。